ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日はですね、少し気楽な話をいたします。というのはですね、人を騙して自分が儲けるってのがいいか悪いかなんて、こういう話は本当は僕嫌なんですよね。だけど、まあ、攻撃も受けますしね。ですから日本のためと思いますと、まあ、こういう日本に住むってことになると、我々の子供たちがかわいそうだと思いましてね。それでまあ一生懸命話してるんですが、やっぱり極めいるんですよ。そこで今日はですね、ちょっと休憩で、まあ、議題は同じなんですね。日本の社会はなんでみんなが善人なのか。要するに、人を騙しちゃいけない。ね。人のお金を取っちゃいけない。という考えなんですよ。これでもう本当に日本人は幸福な人生をずっと5万年って言ったらまた共産党系の歴史学者が文句言うから4万年って言ってもいいんですけど、まあそういった時代を過ごしたんですね。まあこれに対してヨーロッパは、ヨーロッパも中国もそうなんですけど、金を取られる方が悪い、騙される方が悪いっていうね、そういうまあ、本当に180度違う考えなんですね。で、僕はどうしてもなぜそうなったのかなって次来るんですよ。いつもなぜっていうのが私の頭の中にあるんですね。だから現象はこうである。これはまあ確かなんですね。日本はもうみんなが善人で、何しろ財布に入ってないような裸の金がそこら辺に置いてあっても警察庁に届けるなんて、これはね、ある意味で変なんですよ。だってそれ自分にポケットに入れたって何のことも起こんない。だけど、やっぱり自分の心が咎めるんですよ。まあ、ここでもお話しましたけどね。やっぱり人間は人生を送る。それが正しいんであって、美味しいワインを飲むとか、権力を持って威張るなんていうところに自分の人生の満足はないんですね。その本質がよくわかってる。私ね、音楽が好きなんですよ。で、日本の音楽も好きで、ヨーロッパの音楽も好きなんですね。自分が演奏できるって言うと、演奏だって僕なんかもボロのボロですけど、まあ中学生の頃は、吹奏楽団に入っておりましたから、トランペットでしたね、僕は。で、トランペットじゃない、トロンボーンですね。トロンボーンを吹いておりましたので、まあ頃やっぱり音楽はね、トロンボーンって言いますと、今はすぐ思い出せないんですけど、アメリカのね、スインガーがいまして、ベニー・グッドマンじゃなくて、まあもう一人ね。ベニー・グッドマンだ、確かクラリネットだったんですね。まあそのうち思い出すでしょう。なんとかの首、なんとかとか飾りだったかなんかいろいろね。今でもこれはネットがありますから聞けるんで、時々聞いては、いいなと思いますわね。ジャズっていうか、スイングっていうか、それでダンスミュージックですね。それから少し長じて、うちにピアノがあったもんですからね。兄弟もピアノ習ってましたので、僕は習わなかったけど、見よう見真似で弾きまして、まあ自分で実がやりますからね、チェルニーの100番、あと他40番とかあったかな、30番ぐらいの最初ぐらいですね。タラララ、タラララ、トゥルルル、こういったものですね。トルコ行進曲みたいなものまで弾けるというか、それから月光はね、二楽章が難しいんですけど、まあ、それなりにも弾くと。乙女の祈りとかね。それから、トロイメライとか。それから、ベートーベンのなんか他のもありましたよね。まあそういったのを、まあ自分で楽しむぐらいはできたんですね。で、それから少し大きくなって、社会人になってから、日本舞踊に少し興味を持ちましてね。その時には、僕は舞踊は全然できないんですが、お琴をね、ちょっと先生について練習いたしまして、その時に日本の楽譜ってのは実はそれまで恥ずかしながら知らなかったんですよ。縦書きで五線譜じゃないんですよね。縦書きで漢字の6とか7とか書いてあってね。それでレテンがあったりなんかして。それでまあ、6段は弾けるようになったような気がしますね。まあ弾けるったって素人ですから。で、長寿ってクラシック、まあ音楽が好きですから、クラシック、それから歌謡曲も好きでね、デュエットなんかもすごい好きなんですよ。それから尾崎豊すごく好きでですね。よくカラオケ行くと尾崎豊を歌って品種を買っております。品種買ってることはよく知ってるんですけど、好きなもんですからね。で、クラシックもすごく好きなんですよ。で、好きだけど、これは子供が言いましたように、やっぱりクラシック音楽っていうのはヨーロッパのね、素晴らしいけど、僕は聞くとどうしてもアジアの植民地で、 苦しんだアジアの人たちを思い出すもんですから。しかしそれがこの前ね、チャイコフスキーの一生を少し勉強したら、あ、そうかと思って、すごくこう、心打たれましてね。それで一気にクラシック聴いても、あまりアジアの人たちが苦しんだからこそできたなっていう感じがするんですね。で、今はまあ、朝起きると、今日朝は実は起きてね、朝起きて聴くクラシックってあるんですよ。それをこう聴いておりましたらね、こう、日本の音楽を思い出しまして、日本はおことで説明すると一番いいんですけど、まあ、六段はちょっと抽象的な、曲なんですけどね、春の海とか、それから宮城道雄とかね、それが作曲した瀬音とかですね、まあ、こういったことの曲を聴きますとね、まあ、日本人っていうのが本当にことのほか、日本の自然の中で住んでたなってことがわかりますね。で、ヨーロッパの音楽に比べますと、日本の音楽は雅楽がちょっと宮廷用ですけども、それ以外はほぼ自然とも本当に寄り添ったっていうか、日本のね、横笛なんかもそうなんですけど、自然の中で吹かなきゃいけないっていう感じなんですよ。防音装置のついたホールじゃダメなんですよ。本当に自然の中で風の音と一緒に横笛が聞こえなきゃいけないっていうね。ものすごく自然との距離が短いんです。これは日本列島だけがね、人間が住んでたという意味では、地球上で唯一温帯の島国でしたのでね。まあ、風も吹くし、四季折々で本当に恵まれた自然でした。4万年前からの旧石器時代、および1万4千年も続いた縄文時代においてね、日本が非常に戦争が少なかったって。まあ、ないと言ってもいい。武器が見つかってないんですから、まず。人を殺す武器が見つかってないんですよ。マンモスであの頃はヘラジカとナウマンゾウですかね。それとか魚を取るための釣り針とか、そういう動物との関係では武器が出てくるんですね。例えば、狐を捕らえる弓とかね。だけど、人間同士が殺す武器っていうのは、日本ではまだ見つかってないんです。弥生時代に入るまでは。すごい民族なんですよ。3万5千年戦争がないなんてね。いや、戦争がないわけじゃないと思います。小競り合いはあったと思うけど、その戦争の規模が全然違います。メソポタミアのね、アシリアなんて言ったらもう戦争虐殺でしょ？まあそういうことでユダヤ民族のいろんな悲劇も生まれたんですけどね。これはまあ中国もそうですよ。ただ、共産党系の歴史学者がね、戦いがなければ文明じゃないと。差別がなければ文明じゃないなんて文明の定義しちゃったもんですから、まあ日本の文明がなんか遅れてるように、まあ皆さんも学校で習ったと思うんですけど、僕は戦争があるとか差別があるっていうのが進歩であるという考え方には僕は違うんです。僕が違うって言うだけです。正しいかどうかわかりませんよ。共産主義系の歴史学者はですね、全部戦いに勝つこと、差別があって素晴らしい宮殿があったり、その傭兵がいっぱいいたりするのが文明だって言ってんですけど、僕は違うと思うんですよね。四大文明よりかはるかに先に日本の平和の文明ってのがあったんですね。女性も差別しません。全然。一緒に暮らしてました。それはもういっぱい遺跡がありますから。旧石器時代だけで1万以上あるんですから。それから、もう縄文時代なんて山ほどありますからね。それでまあ遺跡にはもういろんな生活の証拠が残ってますから、それを丹念に学者の方がね、解析してくれてるので、それを読みますと、まあ本当にその頃の生活ってよくわかります。で、今日はその音楽なんですけどね。朝の音楽を聞きますとね、ヨーロッパの音楽はやっぱりね、宗教から入って、王侯貴族になって、次第に自然になるんですね。終わりの方になりますと、まあ、初めのモーツァルトとかね、ベートーベンでもいくらでも自然の描写の音楽とあるんですよ。だけど、まあ、モルダウとかね、それから、陶器山に日は落ちてってね、そういうね、亡国の風景の歌っていうのはやっぱり、少し時間が経ってからのが多いんですね。ですからまあ、非常に大雑把に言えば、まあ、音楽の評論家がお聞きになったら、いや、それは違うよって言われるかもしれないけど、まあ、僕らみたいな素人愛好家から言えばね、やっぱり、ヨーロッパ音楽は宗教から王侯貴族、そして、自然へと向かったような気がしております。それに対しても日本はね、まあ非常に昔に雅楽だけはありましたけど、ほとんどが自然なんです。それも非常にダイレクトですね。先ほどの瀬音なんていう奏曲もそうですけど、 その奥入瀬みたいな風景がすぐ思い浮かびます。まあ春の海もそうですけどね。まあそれが非常に厳しいっていうか非常に詳しい自然への観察になりました。それがやはり日本の技術、僕は技術なんで技術をね育てていますね。日本の技術はもう本当にね、三内丸山遺跡なんていうのはものすごく古いもんで、まあ四大文明がずっと古いんですけど、まあ建物の建て方ね、こう内側に2度傾けてやるとか、35センチごとに尺を決めていろんなものを建てるなんていうのはね、それから木を作るときも釘打たないでこう木を作るんですよ。いや、ものすごく自然のね、観察力が高かった。もちろん漆器ですね、漆のような漆器、それから目のですね、石での目の、それから接着剤ではアスファルト、まあこういったやつをね、ふんだんに使っております。もう旧石器時代から使っておりまして、それで今度は縄文時代になりますとね、共産党系の歴史学者は、農耕ができるまでは定着してないなんですね。そんなこと全然ありません。もう建物を見ればわかりますよ。定着つってもね、あれ、三内丸山遺跡で1500年ぐらい同じとこ住んでるんですから。1500年住んでもね、定着してないって言うんですからね。まあ、どうにもならない。思想が先行するんですよね。事実よりかは思考。この頃、まあ、そういう日本人、普通の日本人もね、共産党系じゃない人も、事実よりか思想を優先する人いるんですけど、やっぱり、思想っていうのは事実でもって補正するべきですよ。修正するべきですね。で、本当にこう、これが、だけどね、日本の自然っていいんですよね。こう抱いてくれる自然なんですよ。自分を抱いてくれる。日本の自然は素晴らしい。だけど私も随分外国ね、まあ、30カ国ぐらいはいろいろ経験してるんですけど、襲ってくる自然なんですね。ですから、外国の人が一概に悪い人ってわけじゃない。どうしてあんな自分を守る、力で守る、嘘ついてもいいっていうのはね、そういう、まあ、日本人から見たら変な文明を作ったものだと思うけど、彼にしてみれば、自然は常に襲ってくるし、北の方から異民族が襲ってきて、家族皆殺しになるから、そういう過酷な自然と社会の中で住んでると、やっぱり人間が辛くなるんでしょうね。批判的にもなってくるし。だから僕、最近日本人が、いい人が少なくなって、人を非難する人が増えたと。何でも斜めから見るというのは、多分その人ね、辛い人生なんじゃないかと思うんですよ。のんびりと生きてね。だけどもう、この頃ネットを見ますとね、よく宣伝が入りますよ。YouTube なんか見て宣伝が。もう宣伝ってね、僕ね、綺麗な音楽聴いてたりね、論評を静かに聴いてるとね、宣伝が入るともう、気が変なんじゃないかと思いますよ。宣伝作った人。儲けたい儲けたいわわわわわ儲けたいってこう言ってるんですよ。音楽も激しいしね。もっとなんで、悠々と人生送っていけないのと思っちゃうんですよね。まあ、あれお金を払うんでしょうね。まあ僕は、YouTube から全然お金もらってないので、まあ自分の自主的で、まあむしろ僕は感謝してるんですよ。私の言ったことを掲載していただいてありがとうございますと。金子をもらうなんてとんでもないことですということで、もらっておりませんが、ただ、ああいうね、なんか、お金が欲しいっていうことが表に出ると人間はあんまり良くないですね。それからちょっと付け足しますとね、絵画も僕はまあ、ちょっと大学で教えてたぐらいですから、まあまあ、趣味ではまあ素人ですけどね。これもね、ヨーロッパ絵画っていうのは、やっぱり宗教から入って、王朝になって、王侯貴族になって、それから普通の社会になってますね。まあ、普通の社会を描こうじゃないかっていうね、運動もありましたね。ヨーロッパ絵画の中ではね、そういうことを意識して、俺は昔の王様とか、ギリシャ神話とかそういうのを描くんじゃなくて、今あるものをそのまま描きたい。人物であれ、それから自然であれね。これ出てくるのはやっぱりまあ、18世紀の半ばぐらいですね、早くてもね。ところが日本はやっぱり全然違うんです。もう、ものすごく昔から普通の女の人が出てくるんですね。まあ少し修飾されたようなこともあります、古い絵画はね。だけどまあ、鳥獣戯画に見られるように、動物でも、生の姿を描いてたわけですから。まあ、天神雷神図とかね。まあ、これ室町でしたが、まあ、いろいろ日本はね、またありますけど、それは自然に関する絵っていうのもね、日本は全然早いんですよ。早いっていうか、まあ、女性なんかもね、男性と一緒。まあ、鳥獣戯画。うさぎとかね、カエルも、もう我々と一緒っていう感じでね、描いてますんでね。 まあ自然で、やっぱり他人を騙しちゃいけないっていう感覚が、まあ今日の話題なんですけども。他人を騙して自分がお金を取るようなことをしてはいけない。お天道様の下では嘘をついちゃいけない。嘘は泥棒の始まりだ。こういった日本人の真の底ですね。ちょっとアメリカの話もしましたけど、トランプっていう大統領選挙の名前をバイデンに書き換えることが悪いことじゃないと。自分がお金取ればいいんだという考えですね。これが私が批判した参政党の中心の考えですからね。これ今日ね、その人から先ほどメールをいただきましてね、参政党について特に党費の横領、使い込みに関する根拠を示してほしいって来てますので、これ私はあまり賛成じゃないんですけどね。要するに、明日か明後日かちょっと聞きますけど、実はね、もちろん賛成とは批判すべきですよ、それは。だって、人を騙して金を取って何が悪いかっていう人はやっぱりいては困るんですよね。ただ、日本のどのくらいの人が今そういう生活をしてるかっていうあたりを明日から少し話していこうと思うんですね。それから見ると、まあ賛成とはもうそのうちの一つ、程度が激しいけどね。程度が激しいですけど、まあ程度問題ではあるんですね。まあそこら辺も、まあ今日ちょっと音楽と絵画で、ヨーロッパの力が全てという、勝てば官軍。騙したって騙される方が悪いんだという考え方の文化と、日本のように騙しちゃいけないんだっていう文化が、それは音楽とか絵画にもね、やはり出てるということをちょっとお話したいと思って、今日これを入れました。そうしないともう気分がさ、嫌になってきますのでね。だけど、皆さんが多分批判が厳しかったりね、僕に対する。それは多分、毎日の生活が辛いからだと思うんですよ。それは辛いでしょうね。嘘をつかなきゃ自分が生活していけないってのはやっぱり日本人にとっては辛いです。ええ。日本人はやっぱり日本文明の心を持ってますからね。女中さんの心。ね。それで嘘をつかなくても自分は生きていきたいという心。この心が日本人はもう4万年前から作ってきたわけですから。それはやっぱりストレスになりますね。それの反動として多分批判したり、自分を守ったりしなきゃいけないっていうふうに思っておられるんじゃないかっていう節もありましてね。もう正々堂々お天道様の下で楽しく過ごそうやと。僕なんか全くそうなんで、毎日が楽しいですね。だけど時に嫌な話しなきゃいけないんで、ちょっと今日はこれを入れました。